こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第169回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
ご褒美が裏目に出るアンダーマイニング効果とは。
ご褒美、
はい、
ご褒美は嬉しいはずですけど。
そうなんですよね。
裏目に出ちゃう。
それが裏目に出るアンダーマイニング効果という、
はい、
ことなんですけども、まあ、これ無料で配信している、
はい、
超リアルな行動心理学というポッドキャストの方では、
はい、
少し前に軽くね、うん、
ですね、
はい、触れたんですけれども、
うん、
まあ、こう会社であっても、
はい、
プライベートであっても、
うん、
非常に大事なテーマであるということで、うん、今日は音色塾でじっくりと掘り下げていこうかなというところ
な
んですけども、
はい、
まず会社とかで、
はい、
部下がやる気がこう今まであったのにモチベーションがこう下がってきたとか、
はい、
ね、こうチームを抱えてるんだけども、どうもチームがうまく機能していないとか、ね、そういう話って結構聞くと思うんですね。
ですね。部下ということは、まあ、上司ですよね。上司の立場になって以前になかった悩み、自分のやる気じゃなくて、
うん、
部下のやる気なんですよね。
そういうことですよね。
だから今まで、ね、この自分がプレイヤーとして非常にうまくいっていた人が、
うん、はい、
部下を持った途端に、うん、こうストレスでやられるっていうことはよく聞くんですよね。
うん、そうですよね。
うん、
やっぱり部下をこう育てるという
はい、
タイミングに来た時に、
うん、
今までは自分が進んでねやればよかったものを、
はい、
育てるということは、
うん、
相手がねモチベーションをキープしてやる気をキープして、うん、
はい、
パフォーマンスを発揮してもらうと、
うん、
そこに持っていかなければいけないんですけども、
うん、
だどうやったら育つかっていうそういう領域になってくるわけですよね。
ですよね。だから自分はできる、
はい、
ではうまくいかないわけですもんね。
うん、そうなんですよ。結構最近って言ったら怒られちゃいますけども、
はい、
やっぱり昔に比べて、
うん、
自由度が高いじゃないですか、はい、考え方も、
あ、ね、考え方のね、
はい、多様性なんて一言で 言いますけれども、
はい、
まあ、例えば僕褒められて、
うん、
育つタイプなんで、うん、怒られるとやる気なくしますよ、
はい、
みたいな
ね、それ部下が言うわけですよね。
部下、そう、部下が言うんですけども、これも本当にあり得る、うん、あり得るというか、ある
そうなんですよね、
うん、
それ実際に上司の立場の人から聞いたことあります、
はい、
自分ちょっと小言を言ったら、
はい、
ちょっといいですか
ちょっといいですか
ちょっと自分は褒められて育つタイプなんで、
はい、
ね、こう叱られるとかちょっと嫌なんで抵抗あるんですよねっていう
抵抗あるんですよ。
そう、ね、うん、だその話を、
うん、
まあ、どこかで仕入れてきたわけですよね。
ね、
うん、何かこうネットとか SNS とか、
はい、
ね、こう周りの友達とか、
うん、そう言っとけば、
うん、
不要には怒られないよみたいなね、
はい、うん、あるいはこう褒められて育つとか、
うん、
褒めて育てるとか、
はい、
そういう言葉が一人歩きしているという可能性もありますよね。
そうですね、うん、だそのやる気をね、
はい、
出させるには、
うん、
実際どういうことをしたらいいのか、うん、
はい、
ね、僕褒められて育つタイプなんでって言われて、
はい、
あ、じゃあ褒めよう褒めようなんて そんなこう単純な世界ではないわけですよね、うん、
ですね、
はい、
はい、
でこれが今日のご褒美が裏目に出るアンダーマイニング効果っていうところにちょっと少し入っていくわけなんですけれども、
ですね、
はい、
でもそんなこと言われた上司は、
うん、
ね、じゃあ、ね、いい子だねいい子だねっていうのも変だから
会社ですから ね、はい、
じゃあ何ボーナス出すのかな、
うん、
ね、表彰するのかな、
うん、
っていう、まあ、いわばこう褒める大人にを褒めるのにふさわし
い
のやり方をこう考えるわけですよね、
はいはい、いわゆるインセンティブです。
そこですね、
これは、
はい、
よく言われることですけども、例えば、はい、まあ、金銭的なもの。はい、
うん、
これはまあ普通に考えれば確かに何か成果を出して、金銭的なものでもらって、まあ嬉しい成果の一つとして、はい、まあ対価として。
嬉しいですよね。
嬉しいというのはありますよね。うん、
ですね。
はい、
だまあ真っ先にそこを考えるでしょうね。うん、
はい。
はい、
これが今日のポイントなんですけれども、うん、
はい、
まあ非常にそこは注意が必要であると。うん、そのインセンティブの出し方。
ま
あ、
はい。
インセンティブというものに対して注意が必要なんですよね。
ですね、
はい
はい、だから、ね、じゃあ今回いい目標を達成したから、
うん、はい、
じゃあボーナスで、何ヶ月分、
うん、
で半年後には、うん、あ、またさらにやる気出してもらうために、
はい、
また何ヶ月分でこう出して、う
ん、はい、
で次の半年後は、
うん、
ちょっと今回業績が、
はい、
あなたは頑張ったんだけど、
うん、
でも会社全体でちょっと業績下がっちゃって、
うん、
申し訳ないんだけど、こう金銭的なものが出せなくなったと、
はい、
となった時に何が起こるか、
うん、ね、そのもらった時は、
はい、
もう当然嬉しかったんですけれども、それが止まった時にどうかっていうことですよね、
はい、ですね、
はいはい、
でこの、ね、ボーナスがもらえた、
はい、
お金が増えたと、
うん、
そうするとそれが目的に変わっていくというリスクがある
ですよね。これがご褒美が裏目に
出る、裏目に出てる状態ですよね、
うん、
で、じゃあ申し訳ないんだけどこのボーナス今回お休みと、
お休み、
はい、となった時に、
はい、
明日から仕事をやる意味がない、
うん、
になりかねないんですよね。
そうですよね。その金銭的なものにモチベーションをそこにこう依存しているというか、
はい、
ね、
はい、
その状態になってしまうと、
うん、
次にもらわないと、もらうことが当たり前になっているので、
はい、
もうやる意味がないよねっていうのになりかねない。
ですよね。
まあ、そこまでいかなかったとしても、
はい、
なんかちょっと手を抜いたりとか、
うん、
いうね、なりがちですよね。
ですね。はい、このね、それを、まあ、アンダーマイニング効果と
言ってるわけですよね。
はい。
はい、このアンダーマイニングというのは、
はい、
意味はどこから来てるんですか。
ですね。はい、まあ、もともとアンダーマインという動詞が、
はい、はい、
まあ、下に穴を掘るとか、
はい、
あ、まあ、土台を崩すとか、
お、
ね、マインっていうのはあの、ね、私のものっていうマインじゃなくて、
うん、
あのなんだ、炭鉱をこう掘るとかって、うん、はい、そういうマインですよね。
そう、土台を崩すっていうのが、
うん、
なんとなくニュアンスとしてはいいですかね、はい、
はい、うん、何かに取り組む土台となる気持ちを崩されてしまうと、
はいはい、
このアンダーマイニング効果、
はい、
を説明するこのエピソードを、
うん、
としてよくこう取り上げられるのが、
はい、
孫が、うん、絵を描いていたんだったか、
はいはい、
で孫は絵を描くのが大好き で、うん、でとっても上手に絵を描くと、うん、
はい、
それを見ていたそのおじいさん、孫がいい絵を描くから、
はい、
上手だねと言って、うん、で、ご褒美に小遣いあげる、
うん、
いい絵を描いたから、
はい、
と言って、500円とか1000円とかなんかあげると、そうすると孫はもちろん喜んで、
はい、
いや、 やったーと言ってそれ持って駄菓子屋行ったりしてなんか、ね、
うん、
で、そうするとまた駄菓子屋行きたいから、うん、おじいちゃんの前で絵を描くわけですよ。
そうですね、
はい、
描いたらまたお小遣いもらえるわけですからね、
うん、
はい、
で絵を描くとまたおじいちゃんが、うん、おー上手だねと言って、今度は1000円あげるよって、ちょっと増えた、
いいですね。
でそしたら、うん、わ、やったー、これ、どんどん描けば、あ、どんどん増えるんだと、
うん、
上手に描けば描くほど増えるんだと、
はい、
と言ってしばらくはいいんですよね。じゃあもっと上手に描いてやる、
うん、
と言ってちょっと研究しながらいろんな絵を描いて、でそのたんびに、いいねいいねと言ってくれる、
お小遣いを、
ね、
いいですね、
はい、でところが ある時、うん、親に見つかって、
はい、
親っていうのはその子供の親ですよね、う
ん、お小遣いをもらいながら絵を描いてるのが、
そうそうそうそう、はい、でおじいちゃんダメでしょそんなに、うんね、お小遣いあげたら、うんね、今月もういくらあげてると思ってるの、ね、でおじいちゃんは孫可愛くて、うんね、しょうがないからあげたんだけども、親としてはそれはちょっと見過ごせないと。
そうですよね。
もうこれからは絵を描いてもお小遣いあげないでと、うん、したらまあねおじいちゃん辛いけど分かったと、うん、そしたら孫はそれ以降一枚も絵を描かない。
はいはいはい。初めは描いてたわけですからね。そう、
大好きで描いてたわけですよね。
ね。
で、もう禁止されても描いてた。
お。
早く寝なさいって言われても描いてる。うん、隠れて描いてる、うん。だからどんどん絵が上手になったわけですよね。で、ね、周りの友達にもお前すごいなって言われて、
はい、
で自分も特技だなと思って描いていたのが、良かれと思っておじいちゃんが。お金を渡し出した。その、まあ、途端というか、しばらくは良かったけれども、うん、で、しばらくしたら、モチベーションがお金になってしまった。
そういうことですよね。うん、これが裏目に出た瞬間ですよね。
ね、だから、そのお金が断たれれば、うん、もう書く意味はないし。
っていうのに、いつしか、
はい、
切り替わってしまったと。
ですね。
ね、
あもう一つは、はい、そのお金がなくなるわけじゃないけども、うん、他に、うん、もっと簡単にお金が手に入る方法が見つかったら、
はい、
もう絵は描かないんですよね。
そうですね。初めは絵を描くこと自体が楽しかったのに、
はい、
絵を描いたらお金をもらえる、
はい、
そうだんだんお金をもらうために絵を描く
ために絵をそう
でもらえないんだったら絵を描かな い,
描かない
他にもらえるものがあるんだったらそっちを探してもう絵は描く必要がない、はい、
ね、例えば、ね、じゃあ 口笛を吹いてたら、
はい、
今度またおじいちゃんが、
うん、
口笛うまいなで、そしたら、はいはいはい、絵描くより楽だなこれ、うん、と言って
毎日口笛吹くようになっちゃった、
はい、で、ね、結果的に絵を描く取り組みとか、うん、その才能をそこでこう止まらせてしまったという、うん、
これがアンダーマイン効果の、まあ、一番、
はい、
まあ、
典型的な
という典型的な例ってことですよね。
ですね。
これはこうよく言われる、
はい、
その自らやろうとする意欲とか、
うん、
内発的動機づけとか言いますよね。
あ、はい、はい、それですよね。
自分から生まれる、
うん、
もう書きたくて仕方ない、
はい、
これがなくなって、
うん、
そのご褒美みたいなものにね、
はい、
切り替わってしまったということですよね、
うん、ですね、
はい、まあ、いわゆる外からね開発的、
はい、外発的に
動機づけに切り替わってしまったってことですかね、うん、はい、
なんかこのね内発的動機というのが本当に大事な、
うん、
大切にしたいで本当にこう本人の満足度が高い、
はい、
そういう動機づけモチベーションなのに、うん、それがこう外発外からの動機づけに置き換えられてしまうと、
はい、
もう本人がこう、ね、満足度下がって、
うん、
まず本人が気の毒なんですよね。
そうですね、うん、
で結果的にその活動をしなくなり、
うん、
これが職場の仕事だったら、うん、ね、昨日まではいい仕事をしていたで従業員が、
はい、
あ、なんかいまいちな動きになってると、うん、最低限のことしかやらない
ね、お金をもらっているそのお給料としてもらっている範囲を自分で勝手に決めて、
はい、
それ以上やっても変わらない最低限やれば OK っていうところで止めてしまうということですよね。
はい、ね、うん、それこそさっきフェルモンドさんが、
はい、
ね、この、ね、いろ考え方が多様になってるからという、
うん、
その、ね、多様性で言うと、
はい、
今のところもいやお金もらってる範囲で仕事を、ね、
うん、
とどめて、
うん、
この範囲だなと、まあ、この給料ならここまでだなという働き方で何が悪いと、
はいはい、という対応性
なるような気はするけれども、
うん、
じゃあ、ね、本人は本当にそれで幸せかなと充実してるかなと、
ね、うん、
なるとだからこそなんかいや仕事をやっててもつまんないし、 生活のために仕方なくやってるだけだから、うん、と言って自分の人生の3分の1くらいを仕事に費やしてるわけなので、
そうなんですよね、うん、まあ、これはまあ、ある程度年齢的なものも重ねると、はい、まあ、見えてくる経験もね、あって見えてくるものも変わってきたりすると思うんですけども、うん、やっぱりこうね、今おっしゃったように3分の1ぐらいも、うん、まあ、寝てる時間を除けば6割7割ぐらいはしてるかもしれないですけども、うん、そこをこう割り切って やるというね、うん、こう考え方というか、
はい、
やっぱりちょっと寂しいかなっていうのはありますよね。
ですね。
やってもやらなくても、うん、やってもやらなくてもというか、結局やるので、う
ん、はい、結局やるんですよね。
やるので、
そこですよね。
はい、自分の中の動機づけというものが充実していれば、うん、同じやるでも、
はい、
全然こう人生の充実度が違うと思うんですよね。
違いますよね。
だ ここまでもらってるからこれで終わりってこう決めてしまうのは、
うん、
ね、すごくもったいない気はしますね。
しますね。
うん、だんだんほら、まあ、私もちょっと老後どうしようかなみたいな考えた時にですよ。
はい、
そしたらやっぱり、うん、お給料もらってその最低内の仕事すればいいやとはならないんですよね。
うん、
やっぱりもう下手すればもうなんかお金のことはちょっと置いておいて、
はい、
自分が今まで経験したものとか、
うん、
知識とかを、
はい、
使ってどうやって人の役に立てるかなとか、
うん、
ね、こんな風にしたら喜んでもらえるんじゃないかなっていう、
はい、
そういうとこにやっぱりね考えがいくんですよね。
いきますよね。
うん、
だ多分それがこの大人になるっていう境目なん、はい、
気がしますね。
はい、うん、これもし自分が二十歳ぐらいの時にそういう話聞いても、うん、はい、なかなかピンとこなくて
ね、まあ、うん、もらってる範囲内でやってそれ以上やる必要ってあります、はい、みたいな。
でだから、ね、でしかも付き合いも同年代の範囲なので、うん、みんなそれでこうね、こう共感し合えるから、うん、だよな。で別に給料もらってそれで好きなことやればいいわけだから、うん、っていう方でなんか納得する。
そうですね、
よね、
うんうん、それはやっぱりこうだんだんだんだん変わっていくし、
はい、
まあ、なるべく早い段階でそういう考え方をこう入れとくというのはね、
うん、
大事ですよね。
ですね、
うん、
はい、だから本当に10代20代でも、
はい、
こういう考え方に触れるっていうのは、うん、その時ピンとこなくてもいいことなんじゃないかなという、
はい、
に思いますね。
そうですね。今私が
はい、
毎度言ってますけども、
はい、
お菓子をね、
はい、お菓子作って
作ってるわけですよ。
今日もなんか作りました。
今日はこれから作るんですけど、はい、はい、今日はあれリクエストがあって、
お
フィナンシェ、
お
最近はねチョコの、
はい、
ダークチョコレートのチョコの味がするんですけど、甘さは非常に控えめの、
あ、いいですね、
いいんですよ、
ビターチョコレート、
そうそうそうそう、それをパリッと、はい、ね、パリッとパリッと焼くやり方が分かってないのにパリッとなるっていう、
ね、なんかできちゃう、
そう、なんかできちゃうんですよ。だから何かが変わったんだと思うんですけど、
はい、
ちょっと分かってないんですけど、
以前はパリッとしなかった、
2日目は、
お
最近はね2日目もパリッとしてるという、
お、
はい、そのフィナッシュを作るんですけど、
はい、
でこれは別にお金もらってってるわけでもないし、
うん、
なんなら使ってるわけですよね。
ね、そういうことですよね。
はい、結構かなり使ってるわけなんですけど、ね、
電気代だってだいぶ高くなる、
ね。そうですそうです、ね。目をつぶってるんですよね。それでもやっぱりこう食べてもらって、
はい、
まあもう本当に美味しいの一言ですよね。まあ、そのために作ってるみたいな。まああと自分で作って自分で美味しいっていう、
はい、
超内発的動機づけみたいなとこありますけど
ね、
はい、それはもう本当に、ね、なんかインセンティブもらってるわけではない。
だそれですよね、
うん、
今日のこのアンダーマイニングで言ったら、
はい、
もしそれリクエストしてくれる人が、
うん、
じゃ あの1個あたり、
ね、うん、
まあ、ちょっと高いお金出せないけども、
はい、
でも悪いから10円出しますよ
安いっすね
言われて、
はい、
で、まあ、毎回毎回、
うん、
で1枚あげるたびに10円をくれるようになったら、
う
なんかなっていう。
そうですね。しかもその10円に殺される可能性はありますからね。10円すらくれないんだったらやめようみたいな。そうそうそう、
ね、はい、あれ10円くんないの10円の価値すら感じてくれなくなったのっていうふうになりかねない、
うん、そうなんですよ、
ことですよね。
そうなんで、そこはね、うん、本当に今いい動機づけでやっているのかなという、うん、
はい、
とこですよね。
ですね。はい、
でそこに至るまでのですね、はい、このアンダーマイニング効果を起こさない、
はい、
まあ、報酬のことなんですけども、うん、
はい、
そのお金、まあ、金銭的な、ね、ものっていうのは、うん、アンダーマイニング効果が起きやすいという、
はい、
せっかく才能があっても、うん、やめてしまうみたいな流れがあるわけですけども、ね、はい、それを起こさない報酬があると、はい、
そうなんですよね。
何でしょうか。
それが、
はい、
言葉。
言葉、
はい、言葉による報酬は、はい、アンダーマイニング効果を起こさない、
やる気がなくならない、
はい、
モチベーションを維持したまま、
うん、
これじゃあフィナンシェ美味しいよっていうのことですね。
それですね。はい、でそれを美味しいって言われた、
はい、
で次回は美味しいと言われなかったら
それは多分自分がミスったんでしょうね、はい、何か砂糖の代わりに塩を入れたんでしょうね、
はいはい、でそれでもうなんか、うん、あ、美味しいが来ないと、
うん、
と言われてがっくりして、うん、もう作らないってなるかというと、
うん、
それは、まあ、今の、ね、例で、はい、あれ昨日言ってくれたのにっていう何かはある、起こる可能性はあるとしても、
はいはい、
さっきのこのお金をインセンティブとして渡される時のように目的が変わってしまうという、
はいはい、
そういうことにならないという、
ね、
うん、
しかも長い目で見れば、
はい、
お金よりもはるかに報酬として、
はい、
なんて言うんでしょうね、こう長続きするというか、
うんうんうん、
ね、悪いものではないですもんね。
はい、うん、だから、ね、お金だったら代金なので、
はい、うん、
ね、毎回これに対していくらと払うわけだけども、
ね、
言葉はそういうものではないものなので、
うんうん、はい、
だからこう、ね、効果が長持ちするし、
うん、
まあ、基本的には目減りしないし、
そうですね、うん、
まあ、その言い方にもよりますけどね、
はいはい、
なんかこう気の抜けた言い方で同じ言葉を毎回言ってるだけでは、まあ、いつものことっていう感じで流されてしまうという意味では、
ね、
価値がこう目減りするのはあるだろうけれども、うんうん、そこがお金や品物とは、
はいはい、
ちょっと性質が違うところだと。
性質がね、違うということですよね、はい、だ冒頭であったこう会社の例えばそのチームであっても、
はい、
何かいい成績を残した時に、
うん、
成果を残した時に、
はい、
すぐねお金っていうところに行くんではなくて、
はい、
もう本当に純粋に言葉で褒めてねぎらうというのが、
うん、
実は、
うん、
長い目で見たら非常にいいと、
はい、いいということ なんですよね。で、
はい、
逆に、
はい、
今のはその言葉で、
うん、
もうインセンティブだから褒める、
はい、
褒めたたえるわけですけども、うん、じゃあ叱るのは、
はい、
あの冒頭で、ね、褒められて育つタイプなんで、うん、と言われたので、
はい、
叱れない、
はい、
となってしまった上司がいたわけですよ、
うん、
ね、じゃ あそれでもいいのかなと、叱らないでやっていくことはできるかというと、
うん、
まあ、これ叱る言い方とか、
はい、
やり方によるとは思うんですが、うん、それは学習というメカニズムから考えるとうまくないという、
うん、ずっと褒め続けるだけでは、
はい、
うまくない、上達しない
ですね、
はい、
だからそれ、まあ、叱るという言葉を使うかは別にして、
はい、
これはいい、これは良くない、
うん、
というのを上司の立場としては、
はい、
ちゃんとこう明確にしてあげると。で今回のこれはここは良くなかったぞと、でこっちがいいぞという、うん、それによってこのなんか脳のメカニズムで学習するというのは、
はい、
こうダメだと分かった時に学ぶ、
うん、
というメカニズムがあるらしいんですね。
ですよね、はい、生きていく上でも、はい、あこっち行ったらダメなんだとか、
うん、
この音が聞こえたら危険なんだとか、
はい、
そのダメなもの危険なものに NG なものに関して非常に記憶は強烈に結びつくって言いますよね。
ですよね、
うん、
はい、だから仕事に関しても、はい、あるいは、うん、スポーツとか音楽の指導などでも、はい、ダメな時にダメということを伝えないと、うん、こう学習するチャンスを奪ってしまう。だから指導的な立場になった人は、
はい、
もうたとえ自分にストレスがかかるとしても、うん、NG をちゃんと指摘しなければいけないという。
そうですね、
うん、
まあ、叱るっていうとね、あの間違ったことを叱責するみたいな、怒鳴るみたいなのもちょっとイメージありますけど、
はい、
この NG なやり方とか、
はい、
それをこれはダメだよっていうのをそこで教えるってことですよね、うん、
ですね、うん、これ以前にこれも流行ったと言えるのか、
はい、
叱らない子育て、
うん、
でなんかそういう、まあ、本があったのかな、
はい、
でそれを読んで、うちは叱らない子育てをしてるんですと言いながら、その子供が例えば飲食店とか美術館とかでうわーっと騒いでも叱らない、
うん、
で、ね、他の大人たちも、まあね、大人げないかなと言って、まあ、見て見ぬふりというか、
はい、
あしているんだけども、その、ね、肝心の親は、うん、うわーっと走っている子供に向かって、あ何々ちゃんダメですよっていうくらいで、でそれをさすがにちょっと切れかけた周りの大人が、
はい、
ちょっとあなたなんで あんなことをやらせておくんですか、
うんう
ん、って言ったら、いやうちは叱らない方針なので、
はいはい、
つまりはだからあなたに口出しされたくないっていうような、うん、そう、だそれはもうどういうことかなと思いますね。
だからその叱るというしなかったとしても、
はい、
今そのこういう場でこういう行動をしたら、うん、
はい、
ダメだよっていうのを教えるってことですよね。
ですね、
うん、
だからそれをこうある程度、ね、ちっちゃい子供っていうのは動物的なので、はい、
うん、
ある程度動物的な、つまりまあ犬にしつけをするような感覚で、
はいはい、
ほらっていう感じ、うん、この素早い感じというのかな、はい、そういうのは必要だと思うんですよね。
そうですね、う
ん、それをあダメでしょうっていうと動物的に、
うん、
あダメじゃないんだなっていうふうに受け取りますからね。
そうですね、うん、言ってるだけだなみたいなん
ですね、
うん、
だそれはちょっとね、その、まあ、子育ての方針と言われたら仕方ないけれども、
はい、
ちょっと無責任じゃないのっていうのは、
ね、周りがいる、ね、
うん、
社会的な、
そういうことですよね、
はい、あの動物としてどうなのかなっていうの
です ね、
どう
しても出てきますからね。人とのこう関わり方、
はいはい、
他の人がいる時の振る舞い方を教えるという意味では必要なことはあるだろうなという。
そうですね、
うん、
はい、でその今、ね、出たその言葉、
はい、
アンダーマイニング効果が起きない言葉っていうことなんですけれども、
うん、はい、
まあ、言葉でね、今基本的にはその褒める、称賛する、うん、こう評価するっていうことがいいと思うんですけども、
はい、
これ何かこの言葉で褒めるときに気をつけることを、
はい、
その、まあ、本人が取り組んできた例えば努力とか過程とかに対して褒める、
はい、うん、そうですね、その出来栄え、
はい、
今こう目の前の出来栄え、
うん、
に対していいぞと、
はい、
例えばそうです、ね、テストの点数を褒めるというのに当たると思うんですが、
うんうん、
その出来栄えを見てよしと、よくできたと、
うん、
と褒めるのは、まあ、悪くはない、そのやってもいいけれども、
はい、
でもちょっと気をつけなければいけないのは、
はい、
結果さえ出せばいいでしょというふうに、うん、なりかねないということが言われてる、
はいはい、
ね、どんな取り組み方をじゃあテストで点数を上げるために一生懸命頑張って、
うん、
前の晩も寝ないで頑張って、うん、やったけれども30点しか取れなかったと、
はい、
という時にダメじゃないか、なんだこの点数はって言うと、うん、もうその前の頑張りも全部否定してしまう。
そういうことですよね、
はい、で で、ただもちろん結果は大事なので、
はい、
じゃあその次の回のテストで、うん、結果が90点100点取れたと、うん、となったらもうよくやった、うん、もう言うことなしだ、なんか好きなものないか買ってやるみたいな。
そこで買ってやっちゃうんです。
そうです。で、そうなった時、うん、実はその点数は、別の子にテストを解いてもらったみたいな。
はいはいはい、
ね、入学試験で時々起こる、
うんうん。
それによって100点取ったと。
はい、
そしたら、うわー、よくやったーと褒められ、うんうん。で、周りの友達にも、すごいな、お前って。っ、う、て、んうん、なると、
はい、
つまり結果だけを 見られる、
はい、
プロセスは無視っていう、はい、そうするともう何やっても結果を出す、
今度そういう極端になりかねない
ですね、
はい、
でそれで何が悪いのとなりかねないっていう
ですよね、
ですよね、うん、はい、だ極端に言ったら隣の子のテストを除いて書き写して何が悪いの、うん、なりかねない、
そうですね、
と何のためにこのテストをやるのか、うん、何のために勉強するのかを見失っていくという、
は
い、
ですよね。やはりそのやってきたプロセス、
はい、
うん、テストであれば、
はい、
前の日に遅くまで勉強した、
はい、
その結果30点だった、
うん、
でもそのね、努力を褒めてあげれば、
はい、
そこは報われますし
ですね、
はい、でその同じ努力で次、まあ、90点取った、
うん、
だとしてもやっぱりその努力に対して褒める、
はい、
うん、なんかやったことに対して褒めてくれるんだと、いうことであればやるということのモチベーションはずっと維持されると思うんで、うん、
はい、
そこです
ね、それですよね、
うん、
はい、そのモチベーションの維持に役立つように上司はこう導いてあげるという、
そうですよね、
うん、
だ結果はいろんな要因が重なって、
はい、
そういったね点数が生まれるわけですけども、やったことに対してはやっぱり一定の評価を与えてあげないと、
はい、
次につながらないですよね。
ですね。うん、だ そこですよね。次につながる褒め方を工夫をすると、これは、
そうですね、
はい、で、それがすごく大事だなと思うのは、
はいはい、
アンダーマイニング効果を起こさない言葉、
はい、
その、ね、言葉はアンダーマイニング効果を起こさない、起こしにくいという、うんうん、その理由から来ると思うんですけども、
はい、
なぜ言葉が、うん、まあ、アンダーマイニング効果を起こさないかというと、
はい、
この言葉で褒めるというのは本人の承認欲求を満たす行為であると。
そうですね、
はい、
承認欲求で認めてほしいと、
はい、
はい、
でそれが認められたのが嬉しくって、うん、また次も頑張ると、
はい、
というだから終わりがなくいくということなんですが、
はいはい、
これ見方を変えると、
はい、
今承認欲求を満たすという言い方しましたけど、はい、満たされないからアンダーマイニング効果が起こらない、
うんうん、
という見方ができる。
そうですね、
はいはい、それで終わらないっていうことですよね、
永遠に、
はい、
続いてしまう。
そうですよね、
うん、
だからこう受け取る側、
はい、
今その上司の側から褒めるとか、
うん、
報酬出すとかっていう与える側からでしたけど、うん、受け取る側になって考えてみると、
はい、
承認欲求を何とかしてほしいという気持ちでいるとしたら、
はい、
それが言葉で満たされることがないので、
永遠に続くわけですから、
ね、はい、
はい、
いつまでも満たされない、この欲求不満で、うん、いつまでももっともっともっともっと、
モチベーションにはなるけども、
はい、
そのキリがないわけですよね。
ですね。
はい、はい、はい、
だからこの、ね、お金であれば、
うん、
もうその行動そのものの行動、
はい、
への、まあ、モチベーションが下がっていくという、うん、でそういうリスクがあるけれども、
はい、
この言葉での称賛とか、
はい、
承認とかは、
うん、
これはもう結局終わりがないので、
そういうことですよね、
はい、自分でどこにゴールを見出したのたらいいのかわからない、うん、
ですよね、
はい、
これほら最近の SNS なんかではよくそういうわけですけども、
はい、
これがこう止まらないのは、
はい、
何かを投稿して、いいね、はい、コメントもらいます。
はい。
で、これは金銭的なものではないですけども、それで、まあ、モチベーションがキープされて、
はい、
ただこれってだからいつまで経っても終わらないわけですよね。
うん、ですね、
うん。
それ逆にお金がチャリンチャリンって入ってくるコメントの代わりに、はいはい、
うん、
だとしたらむしろマシかもしれなくて、
はいはいはい、
あの終わるから、
うん、
チャリンが入ってこなくなったら、うん、SNS に書くモチベーションがなくなって、
はい、でやめると、
やめるから、うん、まだ終わりがあると、うん、でもそれがコメントとかいいねを押してくれて、
はい、
でもそのどのくらい何を思ってるかはよく分かんないけど、
うん、
そしたら満たされきれないまま何かが満たされるという、
うんうん、
そういう状態に置かれる、
はい、
だからもう延々とそれが続いていっちゃう、
そういうことですよね。
よかったっていう、うん、こうじんわり味わうような満足は、
はい、
もう延々と来ない、
延々と来ない。これあのこれを聞いてあのマズローの5段階の欲求っていうのね、うん、
はい、
ありますけども、
はい、
こう5段階、
5段階
人間ね欲求があって、
はい、
その1段階目の欲求が満たされると、
うん、
次に行ってっていう段階があるというやつなんですけども、
はい、
一番初めはその生理的欲求、
はい、
次安全の欲求、
うん、
次社会的欲求、こうどこかに属したいとかそういうことですよね。
ですね。
でその後に承認欲求っていうのが出てくるんですよね。
はい。
で、まあほとんどの人は、
うん、
この承認欲求にいると。
はい。ですね。
はい。
はい。なんか褒めてほしい。
ですよね。
すごいと思われたい。
うん。
思ってほしい、
ね。うん。そうなんですよね。ほとんど3段階目までは、
はい。
まあ、今ね住んでるほとんどの人は大体満たされてる、
うん、
ね、食べ物を食べてどっかにまあ属していて、会社なり学校なり属していて、
はい、
でこの承認欲求の穴にはまっているみたいなところは、
はい、
まあ、ありますよね。
ありますね、
うん、
そこは自分で何とかしないと、
はい、
つまりは承認欲求を他人に満たしてもらうのは難しいわけなので、う
ん、はいはい
はい、
でその上があるわけで、
はい、ということですね。
ですよね。それ、まあ、それは自己実現の欲求という、
はい、
そこに、
うん、
まあやる側からしたら、
はい、
そこの領域に行きたいと
ですね
いうことですよね。
はい、はい、だからこう、まあ、上司からして、
はい、
あ今受け取る部下の側ですね、
はい、
からして、褒めてほしい、上司に褒めてほしい、うん、認めてほしい、うん、評価してほしいと、
はい、
そのモチベーションで動いてるうちは、
はい、
もうずっとなんかこう追い立てられるような、
うんうん、
いつも何かが足りないような気持ちになるので、うん、どこかでこのいい仕事をしたい、
はい、
まあ、自己実現というのはそういうことですよね。
そうですね、
はい、この今自分の目の前にあるこれをよりいいものにしていきたい、うん、演奏家だったらよりいい演奏ができると、
うん、
これは他の人から見てあいつすごいって言われるとは違って、
はいはい、
自分でうんうんこれだなと思える演奏ができるかどうか。
そうですよね、うん、いや演奏家は本当にそこの領域に行かないと、
うん、
まあ行かないと行きそこはゴールになってくるんですかね。
うん、
初めね演奏して、
はい、
じゃあ一晩演奏したらいくら、
うん、
ね、どっかに所属してたらもういくらって決まってるわけですよ、ね、
はい
はい、じゃあそこでもうどういう演奏したって、うん、まあ、最低限の演奏してたら、
はい、
いくらだからもうこれ以上やらないってなったら、
うん、
音楽家としてそれはもうあまり魅力をね、
はい、
感じなくなってくるもの
です
よ
ね。
ですよね。で誰かに褒められてるからやる、
はい、
うん、やっぱりその上がありますよね。
ですね、
うん、やっぱりこう自分の中でいい音楽を奏でて、
はい、
そこ自分 の, この 自己実現っていうんですかね、
はい、
はい、そこに行きたいですよね。
実際に演奏家に聞いたことがあるんですよ、うん、
はいはい、
の自分が、まあ、演奏家として、うん、まあ、修行をしていた時代があるわけですよね、
はい、
で、その頃にこう、うん、自分が味わった感覚として、
はい、
うん、の演奏する機会が欲しい、
はい、
場所が、
うん、
で、 なんかお店に行って、うん、演奏させてもらえませんかとか、はい、っていうのをこう聞いて、
はい、
で、うん、じゃあちょっと報酬は出せないんだけどうちは、
うん、
でも何時から何時までだったらあいいよ、お客さん結構入る時間だから、はい、あ名前知ってもらうためにいいんじゃないなんて言われると、
はい、
もう本当に天にも昇る気持ちで、うん、その30分に向けて、
はいはい、
もう必死に準備して、
うん、
でメンバーとみんなで集まって準備して、それに対してスタジオ代とかお金もいっぱいかけて、
うん、
でやって、
はい、
でまた他のお店にそういうのをやってだんだんこう開拓していくわけですよね、うん、でだんだんこう活動の範囲が広がってきて、で少し報酬なんかももらえるようになるわけですよ、
ね、はいはい、
でなんかあなた方の演奏を目当てに来ているお客さんがいるっていうから、うん、じゃあちょっと30分いくら払うなんて言われて、でそれもまた、ね、プロとして認められたなって喜ぶって、はいはいはい、まあ、それ金銭的なものだけれども、
うん、
でも、ね、プロとしての自覚という意味でそれプラスに働いたわけです、
はいはい、
でそれがある時、
うん、
ちょっとこの売り上げが落ちてきて、
はい、
で払えなくなったと、
はい、
って言われたら、
うん、
もうね演奏する気しなくなって
ほう、
そう、冗談じゃないっていう気持ちになったっていう、
やっぱりそのお金をもらい始めてからそうなったっていうことですよね。
そうそうそうそ
う、初めは自分がこう支払いを したとしても、
はい、
ね、
そうなんです、
そこで演奏したかった、
自分が、ね、お金出したってやりたかったのに、はいはい、それが今度もらえるようになったら、
うん、
でもらえなくなったら、
うん、
なんかそう俺たちのことをどう思ってるんだみたいな思ったはい、はい、っていうことを自覚した瞬間、
はい、
あ、ダメだなというふうに反省したっていう、
初心に帰るっていうのはそういうことなんでしょうね。
うん、
なんでそもそも演奏してたんだと、
うん、
お金もらえなくなったら演奏しなくなるのかっていう、もちろんそういう領域もあるでしょうけども、初めの気持ちはね、
うん、
やっぱ音楽を奏でて、で聴いてる人にいい気持ちになって、
うん、
それでそのこと自体がやっぱり自分で満足、
うん、ね、それが喜びだという、
喜びであると、
うん、
ね、いうことですよね。
ですよね。
だその領域に、
うん、
まあ動く側は、
はい、
いければ一番いいと
ですね、
うん、
だから褒められたいっていうレベルから、
うん、
ね、いい仕事にしたいという
とかね、人の役に立てるようなねっていう、うん、
ですね。でその方向に、
はい、
こう導けるリーダー上司が、まあ、いい上司なのかなという。
おお、そこまでできたら、
うん、
お金をあげるわけでもなく、
うん、
もちろん褒めることもするけども、
はい、
さらにその自己実現のを感じられる、
うん、
部下が感じられるように導く、
はい、
うん、いやーすごいですね。
ですね。だからそこってちょっとこう、うん、なんて言うんでしょう、紙一重というか、
はいはい、
一昔前に問題になった、
うんうん、はい、
報酬は仕事だとという言い方で、はい、
仕事できること自体が報酬だから我慢しろみたいな、
あのね、うん、お給料払えないけど働けみたいな、
うんうん、
それとはまた違うんですよね、
はい、
なんか昔はそれで、もう違法なレベルの長時間労働をさせて、うん、
はいはい、
なんていう、
その言い訳としてそういう言葉が出てきたっていう、うん、
でやる気の搾取みたいなような言葉で、
はいはい、
それが攻撃されて、
はい、
っていうような、まあ、ちょっと社会現象、社会問題みたいになりましたけども、はい、でその、ね、違法な状態とか、
うん、
それはもう論外として、ただこう目指していたのは、今話に出てきたような、
はい、
この自分が本当に満足できて、うん、で喜びながら仕事ができるという、うん、そういう、こう意識状態なのかなっていう気はしますね、はい、
そうですよね。いや、そこに行ければね、
うん、はい、
海外ドラマ私よく見てるって言ってますけども、
はい、
シカゴの警察のドラマがあるんですけども、
うん、はい、
そこで、ね、結構出てくるのが、
はい、
あんまりこう給料の話とかないんですよ。で、
警察、
そうそうそう、
はい、
で結構要所要所で、
はい、
そのシカゴの住んでいる 人たちが安全に過ごせるためにうちらは働いてるんだと。
はい、
結構ねそういうメッセージって多いんですよ。だからもしかしたら、まあ、ドラマなんで、はい、そういうメッセージ性もあるでしょうし、うん、
はい、
ただやっぱなんですかね、アメリカとかだとそういうのがあるのか、なんかその何のために働いてるのかっていうその意みたいなのを常に問うみたいなところは、
う
ん、なんかねその海外ドラマ見てても感じるんですよね。
はい、
こうシカゴのために働いてるんだみたいな、生きてるんだぐらいな、
うん、
ここが安全になればもう死んでもいいぐらいな、うん、そういうのをねやっぱり全体から毎回感じるんですけどね。
ね
え、うん、学んでます、
はい、ね、だそういうのこうメッセージを、うん、もう伝えることがこの、ね、ドラマ制作側の意図にもあるかもしれないですよね。
そうですよね、
うん、
そ
う、
なので、
はい、
あのお菓子を作り続けますよ。
ね、それがいいですよね。
そうですよ、
はい、あ
の作ること自体が作ること自体が楽しいっていう、あのまあ、例えばまずいと言われてもまずいと言われたらまずいんですけど
なかなかね、はい、厳しいですね。
ですけども、もちろんねそれも喜びの一つですよね、
はい、
まあ、美味しいって言われるのが一つなんですけども、うん、
はい、
まあ、それとともに作っていること自体が楽しいし、
はい、
嬉しいし、食べてもらって喜んでもらえるってことが楽しいので、
はい、
何かがなくなったからやめるとか、
うん、
なんか変に追い続けるとかそういうこともないですし、なんかニュートラルな気持ちでずっとこう続けたいなという感じなので、
はい、いいですね。
それが一番いいのかなっていう感じしてますよね。
ですね、
はい、
はい、
ということで、
はい、
はい、アンダーマイニング効果を、まあ、起こさないためには、
はい、
言葉が非常に重要であると、ね、簡単な、ね、金銭的なものでのこうインセンティブというのは、
はい、
まあ、長い目で見るとあまり良くないということ でそれを起こしづらいのが言葉で、
言葉だ、
ね、はい、本人のやってきた過程を言葉で褒めるというのがまずはいいですよ ね、
うん、
でさらにマズローの欲求5段階説っていうのがありましたけども、うん、
はい、
その上の自己実現の欲求というのを、うん、
はい、
まあ、自分で満たす、そこをに到達できるように導くというのが、う
ん、はい、
ね、一番最上級と、
はい、
いうことね、
難しいけれども、はい、やりがいがあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
なので、まあ、こう指示する側も、うん、まあ、部下として動く側も、
はい、
両方ともね非常に重要な考え方だと思うので、
はい、
ぜひ実践していただければと思います。
はい、
はい、今日はアンダーマイニング効果についてお伝えしました。
はい。
はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。